Thank you. ただいまより高野原教会のクリスマスイブの初夏礼拝を始めたいと思います。しばらくオルガンの音を聞きながら黙祷の時としたいと思います。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。聖歌隊の賛美歌、主はその群れをお聞きください。起立願いまして、賛美歌の111番、神の御子はをご一緒に歌いたいと思います。お手元のプログラムの中に挟み込んであります。なお一節はオルガンの音をお聞きください。 ご着席ください。お祈りをします。神様、今日はこうして高輪教会でイブのこの礼拝のひとときをあなたが与えてくださいました。心から感謝いたします。どうかこの時にあなたが私たち一人一人に大切な贈り物をくださったこと、それは私たちが日頃交換するプレゼント、それよりももっと尊いあなたの御子イエス・キリストを私たちのもとにくださった、そのことをどうかこの時に共に祝い喜び、そしてまたその喜びを隣の人と分かち合うことができますようにあなたが導いてください。今日は大人も子供も起こして共に賛美を歌い、また共にさまざまな演奏を聴き祈る時が与えられました。どうかあなたがここに来ておられるお一人お一人を大切に守り愛し、そのことをどうか私たちが実感することができますようにあなたが導きを与えてください。また心や体の病を負って苦しんでいる友が私たちのそばにいます。どうかその苦しみに私たちが心を傾け、そしてその痛みが少しでも 和らぐことをどうか共に祈ることができますように導きを与えてください。ここに集いました皆さんお一人お一人の祈りとともに、この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。聖書をお読みします。マタイによる福音書の1章18節から25節
拝読します。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り、妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。
それではご起立願いまして、賛美歌のアーベツレヘムをご一緒に歌いたいと思います。 ご着席ください。マタイによる福音書の2章の1節から11節を読んでいただきます。
イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地、ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民、イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。以上です。
ハンドベルの賛美歌くしき星をお聴きください。聖書ルカによる福音書2章の8節から17節を読んでいただきます。
その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。 あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。
ご起立願いまして、ご一緒に賛美歌103番まきびと羊を歌いましょう。
Thank you.
どうぞお座りください。ハンドベルの賛美歌、荒野の果てにをお聴きください。メリークリスマス。今日良い子の皆さんは多分今晩寝た後、北極からサンタさんがやってくるかもしれません。子供たちは多分サンタクロースが持ってきてくれるそのプレゼントを開けて、やったと多分明日の朝思うと思います。残念ながら大人になってくると、そのプレゼントを開けたその後にチェッとかなんだ、そんな声を出すようになります。残念なことですが、年を取れば取るほどプレゼントを開けてやったというあの喜びを取り戻す、それはなかなか難しいことです。しかし今日はそのプレゼント、そのチェッとかつまらないとかそう思うその気持ちを少し変えるヒントのお話をしたいと思います。それはその贈り物を届けてくれた方がどんな思いを持って私たちにそのプレゼントを持ってきてくださったのか、そのことを考えてみる。サンタさんが寒い寒いところから一生懸命トナカイに乗って旅をして、そして朱雀何丁目の何番地、その番地を見つけて届けてくれる。一体なぜプレゼントがもらえるんだろうか、そのことをよく考えてみると、子供たちのあの喜びに大人たちも近づけるかもしれません。もともとプレゼントをやり取りすることの始まりは、先ほど言いました3人の博士、もしくは占星術の占い師、その3人が神様から救い主イエス・キリストが私たちに贈られた、そのプレゼントのお返しとして、私たちも何か自分たちが持っている大切なものを贈りたい、そのことから3つのものを贈りました。私たちが思い出さなければいけないのは、神様はその生まれた子供を送ってくださった。そしてそこから私たちに伝えられることは、命が贈り物として与えられました。これも子供の頃にはすべて喜んで感謝して受けていた。それがだんだんと年を取るにつれ、先ほどのチェッとか 産んでくれと言った覚えはないよ。そういう時期になって、そしてだんだん、こんな命、そういう時期になっていくかもしれません。ある人は、どうして自分には体の欠けがあるんだ。神様のプレゼントだったらもっといい体をくれればよかったのに。ある人は、性格に歪みがあるかもしれません。どうしてもっとまともな性格に、その命を神様はくれなかったんだろうか。またある人は、家族関係がうまくいってない。どうして私にはもっと素晴らしい家族を送ってくれなかったんだろうか。そんなことを年を取れば取るほど思い出す。それが私たちの生き方のように思います。アメリカで出会ったある友達がこんな話をしてくれました。それは、ハンディキャップを持ったある友達、向こうではディスエイブルという言葉、チャレンジとか新しい言葉が出てきますけれども、ディスエイブル、エイブルというのはできるということですが、それができないということで、ディスエイブル、まあそういうふうに呼ばれた人たちがこんな話をしてくれた。We are temporary abled。私たちは一時的に体を動かしたり心を健全に使うことができる。テンポラリーという言葉は時間的に、限りがある、限定されているということ。エイブルはできるです。つまり私たちは実は一時的にできる体とか心をもらっている。しかしそこには限りがあるんだよという、そのことを私の友達は学んだということを教えてくれました。私たちがいただいた命、私たちはどうしても自分たちに欠けがあるとか、どうしてもっとエイブルと、もっとできる人間に生まれなかったんだろうか、そんなことを考えます。しかし私の友達が教えてくれたのは、テンポラリー、限りがあるよ。できる間は実は限りがあって、できなくなる時間の方が長いかもしれない。そんなことを教えてくれました。じゃあ、できることがだんだん少なくなっていったり、その限界を見たときにどう考えればいいのか。ただ、チェッとかつまらないとか、どうして神様は私をこんな風に作ったのか。そう恨むこともできるかもしれません。でも、もう一度、送り主の意図。一体、神様は何のために私たちに命をくださったんだろうか。どういう意図を持っていたんだろうか。そのことを考えてみたいと思います。これも先ほどの聖書にありましたように、インマニュエルという言葉、共にいるという言葉がありました。これは、出来がいいとき、私たちができるときだけ一緒にいるということではなくて、むしろその限界が近づいて、できることがどんどんなくなっていったとしても、どんなことがあっても、どんな状態にあっても一緒にいる。それが神様が私たちに命を送られた、その大切な意図。本当にそうなんだろうか。本当に神様は一緒にいてくれるんだろうか。私たちは問いかけます。そして多くの人が自分の限界を感じたとき、また命の限界を感じたときにそのことを問いかけます。本当に神様は一緒にいてくれるのか、自分を守ってくれるのか。その問いかけの一つの答え、ヒントを、ヘンリー・ナウエンという一人の人が書いた文章から紹介したいと思います。ヘンリー・ナウエンという人が書いた文章、これはサーカスのブランコ、空中ブランコがあります。空中ブランコのその素晴らしい飛び手、空中ブランコをするときにものすごい高いところからジャンプをしてこう飛ぶ人がいます。そしてその人が空中を飛んでいる間にしっかりと両手で受け止めてくれる、受け手の人がいます。 この二人にナウエンはまあ話を聞いて、そしてどういうふうにすればあんなに高いところから空中ブランコに乗って、そしてあなたはどうしてあんなに思い切って手を離して飛ぶことができるんですかと聞きました。するとブランコの飛び手はこんなことをこんなふうに答えてくれました。それは、実はね、ブランコから手を離して受け手の人に自分を捕まえてもらうまでは実は何にもしないことなんだ。無理に相手の手を掴もうとか、相手を捕らえよう、そういうふうな思いは一切持ってはいけない。ただ自分は手を離し、そしてただぶらりとしたままで必ず受け手の人が捕らえてくれる、そう信じて飛ぶんだよ。無理して掴もうとしたり、あがいたり、空中でどんなことをしても、その飛び方は変わらない。ただ、いろんなことをすればするほど受け取る側が大変な目に遭う。そのことをナウエンに語ったそうです。そしてナウエンは、死にゆく人々の世話をしていたので、もしかすると神様と私たちの関係は、実はブランコの飛び手と受け手の関係かもしれない。それは死を目の前にして、もしくは人生の中で限界を目の前にしたときに、私たちはどうしてもあがいてしまう。神様助けてくださいということで手を伸ばして必死にもがいてしまう。でもそれは私たちをしっかりと受け止めようとする神様の手を煩わせるだけなんだ。そうではなくて、たとえ人生のどん底の状態であっても、たとえ自分の命の最後の限界の状態の時にあっても、その時に神様がしっかりと自分を掴んでくださる。まるでブランコの飛び手が受け手をすべて信頼して飛ぶように、私たちもまた神様のもとにすべてを委ねて旅立っていく。それが一番いいことなんじゃないか。それをナウエンという人は文章で書いて教えてくれました。このことによって私が教えてもらったこと、それは自分の生まれた状態、また人生の途中でいろんなことがあって自分の思い通りにいかない。だからダメ。これが欠けてるからダメ。そうではない。一番最初に私たちに命をくださった神様の贈り物、その意図はいつも一緒にいる。そして実は私たちが本当に苦しい時、本当にどん底の時、ギリギリの状態になった時にしっかりと私たちを受け止めてください。どうかクリスマスの喜びの時、そしてプレゼントにあまり喜びを感じなくなったその人たちに、ぜひもう一度自分たちの作り主が私たちに命を作ってくださった、そのことの意味を考え、そして子供たちと同じように 100% 喜びのクリスマスを迎えることができるように祈りたいと思います。お祈りをします。神様、私たちはあなたにより大切な命を与えられ、またあなたの御子イエス・キリストを私たちのもとに受け取ることができました。しかし私たちはその恵みを時に忘れ、あなたがいつもそばにいてくださる、そのことを忘れてしまいがちです。どうかこの時にあなたよりのプレゼントであるその尊い命のことをもう一度思い返し、そしてあなたが私たち一人一人にその贈り物を届けてくださった、そのことをどうか実感する時が与えられますように導いてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。ではご起立願いまして、賛美歌の98番雨には栄えをご一緒に歌いましょう。 着席ください。献金を捧げます。献金は皆様のお手元のプログラムにある右側のところに献金の昨年の献金の報告がなされています。強制ではありませんのでご自由に献金していただければと思います。
一言お祈りいたします。ご在前の父なる神様、今日はこうして多くの方々と共にこの会堂においてあなたの御子イエス様に心を寄せ、思いを一つにして共にクリスマスの礼拝を守ることができましたことを本当に感謝いたします。神様、どうかあなたの愛と希望と平和の祈りがこの世のすべての人々の上に注がれ、多くの方々がその思いとともに平和の時を過ごすことができますように、どうかお願いいたします。ただいま捧げましたものは私たちのほんの小さな一部のものではありますけれども、どうかあなたの御用のためにお使いください。クリスマスの喜びがすべての人たちとともに過ごすことができますように、この小さな祈りを主イエス・キリストの御名を通しましてあなたの御前にお 捧げいたします。アーメン。
それでは同志社女子大学学芸学部の音楽科の皆さんに2曲続けてクリスマスキャロルを弾いていただきます。お願いします。Thank you. それではただいまよりろうそくに火を灯します。どうぞお隣の人にこの小さなろうそくの炎を分けて後ろの方に回して、この街道をその光で満たしてください。それでは聖書を読んでいただきます。ヨハネによる福音書の1章の1節から4節。
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。
それではお座りのままで賛美歌109番清子の夜をご一緒に歌いましょう。 聖歌隊の For the Beauty of the Earth をお聴きください。それではご起立願いまして、賛美歌112番、諸人こぞり手を歌い、祝祷、そして聖歌隊の王将の後、お座りいただいて、構想をお聞きください。
主は来ます。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集った会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。それで本日の礼拝をすべて終わります。ありがとうございました。
メリークリスマス。
クリスマス仕様で、いつもよりは容器入ってるんで、いつもはさ、両端3列やん、4列にしてるから、